ですね、最近ちょっとこう台北はですね、意外に肌寒いという感じの毎日が続いてますね。本来この時期ですとね、もうほとんど中南部はもう夏みたいな話になっちゃって、例えばこの時期、マソ様ってありますよね。マソ様、海の女神とされている、この台湾の人が一番こう愛している神様と言われているね、このマソ様の巡礼っていうのがあるんですけど、これに参加しようとすると、もう本当に真夏みたいな状態なんですよね。で、みんな脱水症状になりながらこう歩くんですけどね、このマソ様と一緒に歩いて170キロ歩くっていうのがあるんですけど、往復300キロですね。で、ところが今年はなんか随分涼しくてですね、私も一昨日ちょっと鳥の撮影に行った時は、台北のちょっと南側にあるこう新店ってところに行ったんですけどね、この新店なんかはもうちょっと霧雨かかってたんですけど、なんかもう本当に上着がないといられないぐらい寒かったってね、ちょっとこれ異常気象ですよね、きっとね。まあ、多分ね、おいおい暖かくなってだんだん暑くなるのは間違いないんですけれども、例年に比べるとかなり涼しい日が続いている台北です。そして南部の方に関してはですね、今こう水不足でね、結構大変なことになってるんですよね。台中とか台南とか高雄では断水とかがあったりして、で、しかもこれ断水っていうのは、極端、ちょっと台湾結構極端なことやるんですけど、一定時間完全に止めちゃうんですよね。だから本当に水を貯めとくか買っておくかしておかないと本当に困ることになるっていうね、例外が効かないんですよね。あと場所によってこう変動するってこともないので、結構これはね大変なことかと思います。で、今日私はね、最初にお話ししたいのが、そんな、まあ、結構涼しいというね、毎日なんですけども、ちょっと最近のコンビニでね、ちょっと見かけたネタなんですけども、ちょっとこんなものがね、これはね、ツイッターとかの方でも私こう書いたんですけど、ドラえもんの柄の、マスクなんかが売られたりしてね、ますますこの個性的なマスクがたくさん出てきましたね。で、これはね、また後ほどね、こう、ツイッターか何かにアップしようと思ってるんですけど、セブンイレブンではですね、故宮博物院の展示物をそのままマスクにした、ものが登場したそうです。まあ、していました。ね。これ秦の時代に作られた、こうね、ものだったりするんですけど、その絵が、蒔絵がそのままこうマスクになってたりですね、結構面白いのが出てきましたね。まあ、こういうのは逆に日本って今どうなんでしょう。日本こういうマスクあるんですかね。私ね、行けないので全然わからないんですけど、まあ、こういうのがね、出てきました。あと、このもう一つのこの画像は何かっていうと、これスターラックス航空って、多分これまだ皆さんきっと乗ったことがないと思うんですよね。で、私も乗ったことないんですけど、エバー航空からですね、まあ分離した新しい飛行機会社なんですよ。で、ここが会社設立と同時に、ほぼ同時期にね、このコロナになってしまって、コロナショックになってしまって、まともに営業できてないんですよね。で、飛行機ももう揃っていて、もうスタッフも揃ってるんですけど、これもう本当に営業ができない、かわいそうな会社なんですよ。で、そのスターラックス航空と実はセブンイレブンが、こう提携してね、スターラックス航空のこの機内で出てくる、ベトナムコーヒー、ね、これコーヒーを濃いめに入れて、それにこう練乳を入れる。コーヒーは決してこんそのね、高級なものではなくていいんですけど、練乳を入れることで結構風味がね、増すっていう、ベトナム特有のね、このコーヒーがあるんですね。で、これをコンビニで売ってるというね。で、結構私飲みましたけど、なかなか美味しかったです、これね。まあ、こんなものが登場したりしてます。で、飛行機会社の話としてはですね、ちょっと一つ余談、今思いついた話で、一つね、ちょっと思いついた話で恐縮なんですけども、今ですね、パラオと台湾がね、お互いにこのコロナが少ない国同士で飛び合うようにしましょうと。で、パラオはね、中国のこの悪魔の誘いを断ってですね、台湾を取ったという、まあ、台湾は台湾でいろんな戦略を打ってるんですけどね、パラオは台湾を取ってる国なんですよね。で、台湾と同様、パラオも非常に日本に対しての感情がいい国なんですよね。もともと日本領ですしね。で、そのパラオと台湾が手を組んで、その台湾の旅行客をパラオに呼び込もうと、パラオ政府考えたんですよね。ところが、これが飛行機代がですね、やっぱりこう、フルにお客様を乗せられないという関係で、飛行機代だけで3万8000元するって言われてるんですよね。 でこれにホテルがくっつくと、もう、まあ、かなりの金額になってしまう。であまりこう思うようにその、まあ集客がいってないそうですね。でこれがどういう形で影響してくるかというところがね、ちょっと注目されているんですけども、まあ、今後のね、このパラオ路線、まあ、海外便の拡大っていうのをこれから考えていくときに飛行機代っていうのがね非常に大きなポイントになってくるでしょうね。通常の倍近い金額3万8000元というと多分、まあ、これ倍近いですよね、飛行機代ね。パラオ線のその飛行機代が一つの目安になるとしたら、これ日本との路線が開港した場合にもですね、飛行機代はかなり高くなるだろうと、まあ、ちょっと予想されます。まあ、これに関しては具体的な、ね、まあ、ことは分かりませんし、もしかしたら補助が出るかもしれない。だからまあ値段が、ね、意外に抑えられるのかもしれないですけど、それはちょっと今の時点では何とも言えない状態です。で、まあ先ほどお話したように台北は天気はいいんですけどね、ちょっと肌寒い日が続いてます。まあ、こんなね、陽気っていうのは結構珍しいんじゃないですかね、これね。でそんな中ですね、私この間大安森林公園っていうところにちょっと行ってきました。ここはですね、台北市のど真ん中にあるんですけど、まあ、地図を見れば必ず緑地として記される大きな公園なんですけども、ここに行ってきました。で、まあ、何をしに行ったかっていうと、実はこれなんですね、五色鳥ね。この五色鳥っていうのは台湾特有種で、まあ、台湾のシンボルとも言われているような鳥なんですけども、キツツキ科の鳥です。ね、でまあ見て分かるように5色ね、黒、黄色、青、緑、赤、ね、今五色鳥映ってますよね。はい、ね、この、まあ、大安森林公園っていうね、ここにちょっと行ってきたんですけども、でこの大安森林公園にこの五色鳥の撮影に行ったんですけど、これがですね、ちょうど繁殖期を迎えてるんですね。でこの巣を作るんですけども、これキツツキ科の鳥なんで、当然木の幹にこう穴を開けてそこに入るわけですよね。その中でこうヒナを育てるんですけども、こういうシーンをね、普通に見られるっていうのは結構すごいですよね、これね。日本だとなかなかね、こういう写真を撮りにくいんですよね。相当努力して探さないといけないっていう感じなんですけど、台湾はもう非常にどこでも見られるというかね、そういう感じで写真が撮れます。まあ、特に台北在住の方ね、もし時間があったら大安森林公園行ってみてください。行けばね、すぐ分かります。どうしてかっていうと、このキツツキを目当てにした鳥好きがですね、巨大なこんな長いレンズを持って、望遠レンズを持ってみんなで構えてますから、行けばね、あ、ここにいるんだなってすぐ分かりますので、ぜひ行ってみてくださいね。で実はこのキツツキのこの五色鳥の他にですね、この青バトっていうのも来てます。これ皆さんちょっとよく見ていただきたいんですけど、珍しいですよね。この、まあ、ね、青バトっていうんですけど、本当は緑なんですね、緑バトなんですね。でこれが今ね、台湾にはあんまりいないんですけど、今こう台北に飛来しているということで、これも撮影に行ってきました。これも大安森林公園ですね。こういう鳩一つにしてもね、こういうちょっと日本であまり、まあ、この青バト時代は日本にも時々見られるんですけどね、まあ、そんな普通に見られるような鳥じゃないので非常に珍しいんですけども、まあ、こういう鳥に出会うことができます。で今日の話題なんですけど、こんなことを考えています。まあ、大安森林公園のこの五色鳥、あと海軍招待所、日本時代の海軍招待所がギャラリーとして使われているところをちょっとここ取材に行ってきました。あと、植物園、これは台北郊外のギランっていうところにあるんですけども、ギランの山奥にある植物園に行って、キョンという動物に会ってきました。あと、まあ、これはね、なかなかガイドブックで載ってないお店なんですけども、ピザ屋さんでね、実はイチゴのピザが食べられるっていう、これイチゴのピザすごい絶品だったので、ちょっとお話ししてみたいと思います。あとは週4日だけ営業するという強気なパン屋さん、ね、それとあとアリさんっていう台湾中南部のね、この山岳地帯にアリさんって景勝地がありますけども、そこにシェイと言われるね、この蒸気機関車が走りました。でこんな話をしたいと思います。ね、まず、これ大陰市という名前のね、この、空間なんですけども、ここがですね、まあちょっとまあ 片倉真理の、ね、取材でちょっと、私も同行して写真を撮らせてもらったんですけども、日本時代にですね、ここは台北帝大が建てた建物で、今も管理者は台湾大学だったんですね、長らく。でそこがですね、まあ、戦時中に海軍に接収されて、今ね、ギャラリーとして再生、まあ、歴史空間の再生事業ということで整備されました、ね、でここはその建物自体はですね、一回火事になっちゃってるんですよね。で火事になってしまったんですけども、それをまあ丁寧に復元して、それを今公共空間、このギャラリーにしていますね。まあ、こういう、ね、その歴史空間の保存だけではなく、その再生事業としてこの昔の姿をこう復元していくっていう作業を、ね、まあ、台湾で非常に熱心に進められているわけです。まあ、例えばこういう建物を見るときのポイントとしてはですね、まあ、日本統治時代でも大正時代とか昭和初期の建物っていうのは赤レンガが多いんですね。赤レンガ建築っていうのはよく見られるわけです。ところが関東大震災があって、それによってこう地震っていう恐怖をね、まあ、日本も台湾も知るわけですよ。でその、地震の経験から、関東大震災の経験から、この赤レンガ建築の脆弱性が、まあ、目立ってきて、でこれどうにかしようっていうことで考え出されたのが鉄筋コンクリート作りなんですよね。で鉄筋コンクリート作りっていうのは、まあ、建物としてはすごくがっちりしてるんですけども、デザインもどんどんシンプルになっていった、ね、で特にこのタイルにこだわっていくんですけども、タイルにわざと縦型の傷をつけたりですね、そういうことをする、特殊なタイルを使ったりして模様を、単調な、ね、デザインを、飾りをつけたりしていったわけなんですけども、戦時中になるとこれがもっと簡素化するんですよね。鉄筋コンクリート作りであることは、まあ、継承されるんですけども、例えばこの建物を見たときね、これもうモルタルなんですよね。あんまりもう資金がないし、ね、資材もないので、どんどんどんどん簡素化する、ね、そして修繕に行くわけです。で、まあ、こういう、ただ鉄筋コンクリート作りなので、高さは強調できるわけですよね。これが木造だと限界がありますし、当然レンガ作りでも高い天井というのは難しいので、こういう吹き抜けみたいな建築っていうのはやっぱり鉄筋コンクリート作りが多いと、まあ、これは昭和時代の、昭和特に10年ぐらいから後ろの建物はこういう建物が多いんですよね。でここにはカフェも併設されていて、まあ、お茶を飲みながらね、この庭の緑や建築の美を楽しむことができますね。じゃあこの辺りからちょっと片倉真理の方にも入ってもらいましょうかね。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、ここの取材をね、片倉真理の担当しているアンドプレミアムって雑誌があるんですけど、そのアンドプレミアムの、まあ、連載のね、仕事でちょっと取材に行ったんですね。で、まあ、ここに今見えているちょっと、じゃあこの、ミルクレープと地ビールの話をちょっとしていただけますか。
この地ビールは、新築のクラフトビールですね。で、ミルクレープは、ここの手作りのミルクレープなんですけれど、
はい、これはどうして私はね、ミルクレープの話をしてほしいと言ったかというと、非常に美味しかったんですね、これね。で、私はもともとこのミルクレープって大好きで、いろんなところでよく食べるんですけど、ここは台湾の中ではかなり美味しいと思ったんですよ。ただね、こういったお店のちょっと今何がお話ししたかったかっていうとですね、台湾のこのケーキっていうのは急激にレベルアップしてるんですよね。前だと、ちょっと少し前だとですね、ケーキってあんまり期待できなかったんですよ。だけど最近この、特にこのお店もケーキを自慢としてね、売ってるわけではなくて、まあ、結構普通にこのケーキを置いてるわけです。で、このケーキのレベルが上がった理由をいくつか考えるとですね、これまず一つ考えるのは、生クリームが非常に美味しくなったってことですよね。で、かつて台湾古い時代はですね、このバタークリームを使ってた関係で、やっぱり味に限界があったね。で、これがね、急にやっぱりここ最近美味しくなってますよね。で、あとこの地ビールっていうのもね、最近よく見かけますよね。この地ビールもね、一つこう注目される存在にこれからなっていくと思いますよね。結構いろんなところでありますよね。で、次なんですけどね、この 福山植物園の話をしたいと思います。これはですね、宜蘭県と、新北市、ね、この境界線にあるんです。実は台北から考えると距離にしたらまあ100キロないぐらいの距離のところにあるんですけど、もう本当に山の中でですね、携帯電話はほとんど通じない状態なんですね。でここは植物園なんですけど、実は動物がたくさんいるんです、ね、でちょっと先にお見せしましょうかね。キョンって皆さんご存知ですかね。キョンって動物が台湾には結構いるんですけど、もう本当動物界を代表するほどのこの臆病者と言われていて、人前にはほとんど姿を見せないんですね、これね。で人の気配を感じるとすぐさっとこう茂みに飛び込んでしまう関係で、なかなかこう写真を撮ったりすることは難しいんですけども、ちょっと小型の鹿みたいな動物ですよね。でオスはちゃんとこう角があったりして可愛い動物なんですけどね。でこのキョンを撮影にちょっと行ってきました、ね、ここは結構その、人気者のねこのキョンなんですけども、非常に臆病者の性格と言われていてね、本当代表選手と言われてるぐらい臆病者なんですけど、でも非常に人気があって可愛らしい動物でした。でこのキョンなんですけど、このキョンの伝説っていうのがあるんですよね。台湾では特に原住民族のこの昔話なんかを取材していると、私もねこういうのを取材してきたんですけど、阿弥族なんかはこのキョンが先祖に火をもたらしたという伝説を持ってます。でこれはもともと台湾には火というものがなくて、でその海上に、ね、海の上に島があって、その島の頂上にちらちらと見えるこの光が見えたと。でこれはどうやら火というものらしいと考えるわけですね。でそれを取りに行くんですけど、人間の力ではいけないと。でそこでいろんな動物に頼むわけです。でまず一番最初に行ったのはクマ、百獣の王、台湾における百獣の王だったわけですよね。でこのクマが行くんですけども、台湾クロクマは体重が重すぎて海に流されてしまった。で次にナンバー2の地位を占めていた動物って皆さんこれ何でしょうね。これはですね、雲氷、雲の氷と書いて氷がいたんですね。これ絶滅してしまいましたけど、絶滅認定されちゃいましたけど、この雲氷がこう火を取りに行った。ところがこの氷は身が軽くてですね、海に流されてしまった、ね、で、いろんな動物はその後もこう私がってこう感じで火を取りに行くんですけど、例えば鳥は取りに行ったら、鳥はその自分が加えていたその枝にね火をつけて加えて飛んできたんですけど、それが自分の体に火が移ってしまって焼き死んでしまったとかね、いろんなこう残念な結果が続くわけです。それでこのもう諦めようと、人間たちはね諦めてもう火を得ることを諦めようっていう時に、その僕に行かせてくださいって名乗り出たのがこのキョンだった。ところがキョンはね、再三私もお話しているように臆病者の代名詞で弱い存在だったので、これ弱いそのキョンがですね、火を取ってこられるはずがないってみんな思うわけですね。でもキョンは自分で考えたわけですよ。これは日頃からバカにされてね、悔しい思いをしているので、なんとかこうこの名誉挽回したいと。で頑張ってこう島に行って、でこの島から火を取ってくるんですね。火の種を取ってくる。でこれに成功するわけですよ。で成功した時に人間は謝るわけですね。今まで君のことをバカにしてごめんなさい、すみませんでした。そして感謝の気持ちを込めてキョンの背中をみんなで撫でたらしいんですね。でその時からキョンの背中はツヤツヤになったという話があるんですね。でもそんなね、この昔話なんか見てもね、こういろんなこうストーリーがあるんですけども、ちなみにこのキョンが取りに行った島というのはどこでしょうかという問題なんですね。これが今緑島って言われている島がありますよね。緑島、この緑島って島はですね、日本統治時代の名前は火焼島って言ったんです。火を焼く島、ね、日焼き島ですよね。でこの日焼き島、火焼島という名前で呼ばれていたのを戦後に緑島、緑島と名前を変えたんです。だからやはりこの島がこの火の種があった島ということでね、この原住民族の伝説なんかともつながってきますよね。はい、 でこのキョンなんですけど、キョンの他にですね、私も、まあ、いくつかねこうちょっと珍しいものに出会ってきました。蝶がこの時期ちょうどね、台湾はこのぐらいの時期から蝶がたくさん出てくるんですけども、台湾カラスアゲハっていうね蝶がいます。これちょっとよく見ていただきたいんだけど、すごく綺麗ですよね。これ赤と黒と青に見えますけど、これ羽をこう開くとですね、この青い部分が緑に見えたりするんですよね。で非常に綺麗な蝶です。でただこの蝶は台湾にはいろんな珍しい蝶がいるんですけど、この台湾カラスアゲハっていうのはそんなに珍しくはないんですよね。結構この程度の綺麗な蝶だったらいくらでもいるっていうふうに言う、まあ、台湾の蝶のね好きな人たちは言います。あとはこの台湾タイマイ、これはまあ日本にはいない蝶ですね。まあ、こういう色をした綺麗な蝶がいたりします。あとまあ今回ですね、私がまあ非常にこれ綺麗だなと思ったのがこれですね、台湾ハクロトンボ、ね、これ似たような仲間がまあ沖縄にもいるんですけど、まあ、随分これ綺麗な色してますよね。で、まあ、トンボがいるところっていうのは当然これヤゴがいますよね。ヤゴね、ヤゴが育つ生育環境というのは、これ汚いところでは絶対ヤゴは住めないので、ホタルとヤゴっていうのがいるところは水がきれいだというバロメーターになるんですね。で福山植物園ね、こうギランと新北市の境界線にあるんですけど、まあ本当に携帯電話も通じませんしね、売店も一つもないんですよ。だからここに行くときはここ10時から4時までしか開かない、開かないんですけど、1日300人ってこう決まってるんですね。入園できる人が、だから本当予約制で、あんまり人が来るとね環境が崩れるっていうんでこう制限してるわけです。でお弁当とかも何も食べ物とか売ってないので必ず持ってかなくちゃいけないんですけど、非常にねまあ素晴らしい自然が残ったところです。で私はそもそもここに何のために行ったのかって話をちょっと最後にしたいんですけども、これ実はある動物を探しに行ったんですね。それ何かっていうと、カニ食いマングースってのがいるんですよ。これ台湾では非常に珍しくてですね、これまあ、赤外線カメラなんかをつけておくと、まあ、夜行性なんでね、それが撮影できたりできるんですけど、この福山植物園はこの時期は結構その繁殖期ってこともあって結構頻繁に見られるということだったんですよ。で私もねそれ楽しみに行ってずっとこう山の中で待ってたんですけど、まあ、結局そのカニクイマングースには出会えませんでした。でカニクイマングースの、ね、このカニって何かっていうと、これはサワガニですね。サワガニを食べるマングースがいる。あとはジャコウネコとかね、あとはセンザンコウとかね、そういったこうちょっと珍しい動物がこの福山植物園ではまあ目にすることができる。だからまあ植物園という名前ではあるけれども、まあ、動物のメッカでもあるわけですね。動物探しのメッカでもあると。であとですね、こういう鳥にも会ってきました。これ私も何度か Facebook とか Twitter でアップしているので、まあ、皆さんもしかしたらご存知の方もいるかもしれませんけれども、ヒゴロモという名前の鳥です、ね。これはね台湾特有種ではないんですけども、台湾の鳥はこの赤が強いということで、世界の中でもこのヒゴロモが最も美しいのが台湾というふうに言われてますね。でこの鳥はですね、残念ながら今絶滅危惧種になっていて、まあ確かにこういう色をしてますから当然これ目立っちゃいますよね。でやっぱりこう捕まえられたりですね、人間に捕まったりしてですね、こうまあ数をずっと減らしてしまったわけですよね。でまあこういう状態でまあ非常に数が少なくなっているんですけども、この鳥を撮影に行ってくることができました。ただまあ非常に撮影チャンスは限られるので、普通に飛んでる時とか普通の時にこれ探そうとしてもちょっと難しいんですよね。で私はこういう鳥を撮る時はこの繁殖期ね、巣を作る時期を狙って、その巣を作る時は同じ場所に集まりますよね。でそこを狙って探すわけです、ね。でまあ、確かにこの卵をね産んでそれをヒナを育てるということは非常に敏感な時期なので、そこに人がいっぱい集まったりですね、してしまうと彼らはすごく神経をすり減らしてしまうので、まあ、必ず遠くから望遠レンズで狙うということはね、これはもう鉄則なんですよね。これ台湾の鳥好きの間でも非常にこう守られていて、絶対巣には近づかないっていうね、そういう約束事があります。 で、ここからまた片倉麻里の方にちょっと出ていただきたいんですけども、このピザ屋さん、ちょっと簡単に説明いただけますか。
このピザ屋さんは、林山スーザンと浜江市場って台北の北の方にある料理人とかミシュランのシェフとかがよく行く巨大な市場があるんですけど、その市場のちょっと路地に入ったところにある小さなピザ屋さんなんですね。で、もともとは、ここは3人の若者がやってるんですけれど、1人が、料理人の男性と、あと2人が姉妹なんですけれど、姉妹のお母さんがここでお惣菜とか売っていて、今も朝はそのお惣菜屋さんなんですけれど、その脇で、カフェとか、奥でピザとかを作っているんですね。で、そうですね、この、ピザの写真、ピザがですね、この、これは今ブドウと、ソーセージと、あとマーガオっていう台湾の原住民の人がよく使うスパイスで、レモングラスみたいなスパイスが振りかかってるんですね。で、この、ピザの生地自体もフルーツ酵母で発酵させていて、すごくブドウの酵母で発酵させていて、ちょっとブドウの味わいがある、で甘くてこうしょっぱくてっていう不思議なピザなんですけど、とっても美味しくて、でその、奥にあるなんかハンバーガーみたいなのは、これは今のそうですね、こっち側の、左にある方のハンバーガーみたい、中華バーガーみたいなのは、グアパオってよく昔ながらの伝統的な軽食であるものなんですけれど、それを洋風にアレンジしたもので、ここではこの自家製のチャーシューで、この皮がすごくパリパリしてるんですけど、それとかあと玉ねぎとかきゅうりとか入れて、洋風にしています。で、この生地自体もラオミエンって言って天然酵母の中華風の天然酵母の生地を使っていて、その老舗のこのマントウ屋さんで、マントウ屋さんに頼んで作ってもらっているものなんですね。で、こっち側の右側のフライドチキンの方は、その姉妹のお父さんが市場の近くで、店の近くにある市場の中で鶏肉を販売してまして、その鶏肉、新鮮な鶏肉を使ったフライドチキンで、でこれの名前が小さい頃に食べていたフライドチキンっていう名前なんですけれど、お父さんがその子供の頃に作ってくれたその味付けと同じように作っているっていうもので、すごくこう弾力性もあって美味しいフライドチキンです。
はい、ここね、今ちょっと一気に話してもらいましたけども、この、まあ、これ日本語ないので、このちょっとね、マーカオって言わせてもらいますけど、実はこのスパイスはこれ台湾の原住民族の村でね、よく使われてるその香辛料なんですよ。で、ちょっとね、こうまあ癖のないというか、まあ、香辛料で癖がないというのはちょっと不思議な表現かもしれませんけども、ちょっと日本ではね、全く見られないものなので、これはね、ちょっと新鮮な印象ではないかと思います。まあちょうどね、一昨日ですかね、大阪アベノハルカスに新農生活っていうのをオープンしましたよね。あとこう日本橋にあるこう製品書店なんかでも、これをね、販売したらですね、非常に受けるんじゃないかと私前々から思っていて、新農生活の担当者とこう話をした時にですね、これは絶対日本で売った方がいいって強く押しといたんですよ。で、今大阪では売ってるそうなんで、ぜひね、これちょっと探してみていただきたいですね。このマーカオって、この馬に告げると書く、まあ、これは当て字なんですけどね、まあ、こういうちょっと面白いスパイス、台湾原住民族の人々がこう愛するスパイスですね。まあ、ちょっと一つこれからブームになるかもしれませんから、ぜひちょっと皆さんもチェックしていただけたらいいなって思います。それで、あとですね、このお店に関しては、まあ、こう今料理してるこのお兄さんがまあシェフなんですけども、非常にね、創作系の料理っていうものもね、そのカテゴリーももちろんなんですけども、実はこの、まあ、台湾バーガーってこう書いてありますけど、これマントね、いわゆる肉まんのこの外側の皮がありますよね。 あれを元にしてこの肉を挟んで食べる、まあ、台湾式のバーガーですよね、まあ、こういったものが出ていたり、あとこのチキンはねちょっと説明が必要だと思うんですけど、台湾の人々が食べるチキンっていうフライドチキンっていうのは実は2種類あるんですよね。一つはいわゆるケンタッキーとかをはじめとする柔らかくて食べやすいもの、あともう一つはですね、地鶏を用いた結構硬くて食べにくいチキンで、台湾の人々は間違いなくこの後者が好きなんですよね。で値段も高いんですよ。で正直なところ私たち食べるとですね、まあ、ケンタッキーとかに比べると結構食べにくいかなっていう印象があるかもしれないんですけど、確かに肉の歯ごたえとかが全然違いますし、あの旨味というかね、この味わい深さみたいなものがかなり違うので、あのこの台湾伝統のフライドチキンっていうのはね、まあ、機会があればぜひ皆さん召し上がっていただきたいなと思いますね。でこれをちょっとあの片倉麻里の方からちょっとお話ししていただきたいんですけど、
はい、これは季節限定で、いちご、台湾産のいちごを乗せたピザなんですけれど、バルサミコ酢が上からかかっていて、酸味もあって甘みもあってっていう、まあ、デザートというよりはあのおかずとして食べるっていう感じのピザで、すごく絶品なんですね。で、まあ、4月も、もうそろそろ多分いちごの季節は終わってしまうのでなくなってしまうんですけど、この季節ごとに何かこう、旬のフルーツを使ったピザを出してるんですね。
はい、これね、ピザにイチゴって思うかもしれませんけれど、私もそうだったんです、そう思ったんですよ。ところがね、非常にこれね合うんですよね。このソースがねまたちょっと独特な絡み方をしていて、思っている以上に癖はないんですよね。で非常にこの創作系というふうなカテゴリーに入ると思いますけど、このイチゴを乗せたピザっていうのはね、これおすすめでしたね。でちなみに先ほど片倉麻里の方からもご説明がありましたけれども、例えばこのピザはですね、実はこれブドウが乗ってるんですね。ちょっと見えますかね、これね。ね、これブドウがですね、乗ってるんですよ。でこういったフルーツをね、このピザにこう盛り込むっていうことが、このシェフは得意なのかもしれないですよね。でちょっとね、我々が思ってる以上にこれはいけるので、ぜひね、ちょっとこれお店の方はまたオンラインサロンの方に書いておきますので、ぜひね、ちょっとあとこれあれですよね、アンドプレミアムの連載でも書いてますよね。
はい、そうですね。
アンドプレミアムって連載に台北漫遊指南っていう企画があるんですけど、これも3年以上片倉麻里が担当してるんですけど、そこの方でも紹介しています。ぜひね、ちょっとこちら見ていただけたらいいなって思います。で次にですね、このバタフライドっていうね、このお店なんですけど、ここもちょっと説明いただいていいですか。
はい、台湾のパイって、私が来た20年前ぐらいはあまり美味しくなかったというか、すごく防腐剤とかいろいろ入ってて、食べるとすごく気持ち悪くなったりとかしてたんですけれど、まあ、なんかすごく今美味しいパン屋さんがあちらこちらにできてまして、でここはその中の一軒なんですけど、ここは行天宮って新天宮っていう道教のお寺がありますよね。そこのすぐ近く路地裏にあるところで、ここも3人の若い方たちがされ営業してるんですけれど、もともと IT 企業に、新築の IT 企業に勤めていた人たちがパン好きが高じて開いた店です。でそのうちの2人ご夫婦なんですけれど、ご夫婦は日本のゴールドンブルーとかで修行というか、まあ、半年ぐらい修行して、でその後はもう自分たちで研究を重ねてっていう感じでやってるんですけれど、まあ、クロワッサンとかシナモンロールとか、今あと生トースト、日本でも流行ってるみたいですけど、生食パンとかが、ふわふわの食パンとかがすごく美味しくて、でクロワッサンも中にいろいろとオレンジピールが入ってたりとか、チョコレートを入れたりとか、すごく研究しているところです。
はい、まあ、あとここがですね、すごく片倉麻里さんは非常にはっきり言ってましたけど、台湾はですね、確かにパンってダメだったんですよね。特に20年前とかだとですね、パンは食べると気持ち悪くなるものとかって言われてたんですよ。 どういうことかっていうと、もう中に油を練り込みすぎたりですね、あと防腐剤とかがもうすごい入ったりしてたので、台湾で美味しいパンに出会うってことはもうほとんど諦めてるっていう状態になるぐらい、まあ難しかったんですよね。ところがね、先ほどケーキの話をしましたけども、実はこのケーキとパンはあらゆる食べ物の中でここ20年ここ10年ぐらいで進化が最も激しいんじゃないかと思うほど美味しくなりました、ね、で今ですね、この台湾のパンは本当にもう今世界のコンテストなんかでもね上位に入るようなことも多いですし、非常にレベルが高いんですよね。で今残念ながらコロナショックでこう台湾になかなか来られない現実がありますけれども、これね旅行の往来が可能になった後はですね、ぜひこの台湾のパンをちょっといろいろ召し上がっていただきたいなと私なんかも個人的にすごく思うんですよね。でここのお店はですね、もう一つ気をつけなきゃいけないのはこの営業日なんですよね。ちょっとこう営業日の話してもらえますか。
はい、営業日が今、週4日だけでして、水木金土だけなんですね。でここって本当はアトリエというか工房みたいなだけで、カフェとかも全然なくて作るだけのところなんですけれど、店の中奥がその作るところで、手前にこうサンプルのパンが展示されているだけなんですね。でお店の方を呼んで注文すると奥の工房から取り出してくれるっていう感じで、すごく通りかかっただけだと何屋さんかわからなくて、なんかジュエリー屋さんかなとか思って入ってみると実はパン屋さんだったみたいな、そういったところも面白かったりするんですね。
そうですね、ここ確かに、ね、私も初めて行った時はね、ガラーンとしてるんですよ。でなんかギャラリーみたいな空間に今この写真に写ってるこのパンだけがこう並んでるんですよね。でその日にこう作ってるパンを並べてるんですよ。でこれを参考にしながら、なんとなんと何をくださいっていうと奥の厨房から持ってきてくれるっていう、そういう店なんですよね。だから本当にね、ジュエリーショップって今片倉真理さん言いましたけど、このジュエリーショップって確かにそういう感じなんですよね。全くパン屋さんっていう雰囲気はないんですよ。でも逆に言うとね、このサンプルが並んでいればパンは指定できるわけだし、逆にパンを並べておく必要ってないわけですよね。だからある種合理的な思考で、なんか新しいその発想でね、ちょっとこうお店を開いている人たちなのかなって思ったりして、まあ味はね確かにこれいけるので、まあこういうスタイルもまたありなのかなって思いましてね。まあ週に4日間しか営業しないっていうのもちょっと珍しいですよね。で次なんですけど、最後にですね、これアリさんにちょっと行ってきたんですね。で皆さんアリさんはご存知と思うんですけども、台湾中南部にある、いわゆるマウンテンリゾートですよね。でこのアリさん自体はね、ガイドブックを開けばどのガイドブックでも必ず載ってると言っていいほど有名なところなんですけども、実はここはですね、日本統治時代にヒノキの伐採で知られていたんです、ね、でヒノキの伐採で知られていたということはどういうことかっていうと、これちょっと説明が必要なんですけどね、日本において、日本国内において神社仏閣をはじめとする木造建築にヒノキを用いるようになったのが、まあ、本格化したのは室町時代からと言われています。で室町時代からまあその始まった木造大型木造建築の建設にヒノキ材は喜んで使われたわけですね。好まれて使われたわけです。ところが、これ当然日本にもヒノキはたくさんありましたけれども、ヒノキは取りやすいところから取ってきますよね。つまり人里近いところから取ってきますから、どんどんどんどん取っていくと残るのは山奥の運び出せないところだけになってしまうわけですよ。でそもそもヒノキそのものが森林資源として枯渇し始めてしまった、ね、ですから、これはどうしようかというふうなことを江戸時代後期にもすでに問題になっていたわけです。そこで1895年明治28年に台湾が日本領になったわけですよね。でその調査をしていたら、台湾中南部の山岳地帯にヒノキの純林があることが分かった、ね、そこでこれはぜひ開発してそれを日本本土に持ち込んで日本の神社仏閣の建築に当てましょうってことになるわけです。ところがここで大きく一つの問題が出てくるわけですよね。それ何かっていうと、運び出す手段がないね、台湾は皆さんご存知のように、これ九州よりも一回り小さい程度の面積しかありません。 しかもそこに最も高い山が3952メートル、ね、かつて新高山と呼ばれた玉山、玉の山と書いて玉山ってありますよね。この玉山をはじめとする、まあ、山岳地帯がありますから、そこに例えばこれ、道路を敷くってことは大変なことなわけです。ヒノキ大きいですしね。であともう一つ、アリさんの、アリさんはですね、これ皆さん行かれる時にもちょっと気をつけなきゃいけない、気をつけなきゃいけない、覚悟しなきゃいけないんですけど、1年のうちに300日が雨が降ると言われてるんですよ。つまり常に山の天気変わりやすいですけど、天気が崩れること多いんですよね。で雨が降ると、で有山測候所の、まあ、これ測候所も私ちょっと取材してきたんですけども、有山測候所のこの記録を見るとですね、年間降水量が6000ミリを超えてることがあったんですよね。で6000ミリって皆さんピンとこないと思うんですよ、ねね、これ比較できないと思うんですけど、全世界の平均雨量というのを全世界に慣らした状態で1年間の平均雨量を計算すると、だいたい年間800ミリぐらいです、ね、で東京の、年間降水量がだいたい1500ミリぐらいで、台湾全体の年間降水量が2400ミリぐらい、そこに有山は6000ミリ雨が降るんですよ。ものすごい雨ですよね。しかもこの雨が、その急峻な山の間で降った雨が山肌を削りながら谷間になって激流、まあ、急流となって流れていくわけですよね。ですからこれ当然急流になって流れれば、山岳地帯と平野部の間には扇状地ができて水は伏流してしまいます。しかも季節によって雨が降るときと降らないときありますから、常に川に水が流れているわけではないんですよね。そうなるとこれ道を作ることもできない、で水運を使って木材を運ぶこともできない、まあ、どうしようかってなったわけですよね。そこで考えられたのがこの有山鉄道だった。で有山鉄道は全長 72.5 キロっていうふうに言われてるんですけども、この 72.5 キロの距離の中で何メートル坂を登るかっていうところなんですよね。2000メートル登るんですよ。 72.5 キロ進む間に2000メートル坂を登るっていう、とんでもない急勾配の鉄道なんですよね。でしかもこれこの機関車ちょっと見ていただきたいんですけど、ね、左右非対称なんですよね。普通機関車って左右対称ですよね。でこれも右側にシリンダーっていうのがこう偏っていて、どうしたか、線路が狭いので、トンネルとかも小さく作れなかったんでね。で線路の幅が、これ台湾の在来線とか日本の JR とかって1067ミリ、この線路の幅ですよね。で新幹線とか台湾高速鉄道に関しては1435ミリ、これが実は世界標準なんですよ。で世界標準のこの1435ミリに対して日本は1067ミリで作った。でこれはどうしてかっていうと、もともと鉄道をゼロから作る力は日本にはなくて、これをイギリス人の技師にお願いしたんですよね。そしたら日本の国土を見て、山が多いし川が多いし非常に狭いところを急峻なね、この地勢で国土が形成されてるってことで1067ミリで作ったわけです。ところがこの有山鉄道はですね、さらに狭いんですよね。762ミリしかないんですよ、線路の幅が、ね、だから JR とか台湾の在来線に比べてもさらに一サイズ小さい。でそういう状態で限られた環境の中で作られた鉄道なんですよね。でそこにアメリカ製のこのシェイと言われる機関車が持ち込まれて、この木材の運搬を担ったわけです。で昭和時代に入った頃はですね、もう実は有山の開発ってのはある程度落ち着いていて、観光客輸送を始めていた。だから旅客輸送も始めてたんですね。もともと貨物輸送が目的だったんですけど、後に旅客輸送も始まるようになった、ね、で戦後も長らく観光客輸送に力を入れていたんですけども、まあ、今道路が開通してですね、お客様のほとんどがまあバスに利用客になってしまったので、まあ、この鉄道はどんどん衰退していったわけです。ところがこの台湾という土地を見つめた時に、やはりこの有山の存在っていうのは非常に、まあ、台湾を、ね、象徴する存在だと。 でここに鉄道が走って、この鉄道が多くの人に親しまれて愛されていたっていうことを、まあ、注目してですね、この鉄道を保存する動きが出てきたんですよね。で実はこの蒸気機関車もすでに引退して久しかったんですけども、これを今修復してこの復活させてるんですよね。胴体保存してるんですよ。で胴体保存に関してはこれまあね、桜のシーズンだとか年末年始とかにこう列車走ることがあるんですけど、実はこの木材を運搬するっていう本来の目的からは実は旅客輸送っていうのは異なったものなわけですよね。で今回の話なんですね、アリさんにこの本来の姿である木材を運搬するという列車を走らせようと、そういう企画が持ち上がって、これ今管理しているのは林務局ってところなんですけど、この林務局のまあ、全面的な、ね、こう賛同を得てこの、木材を運搬する列車を復活させたんです。そしてこの木材の運搬っていうのもまたね重要なんですよ。どこを走ったか、実はここは今この写真に写ってるこの場所はですね、実はもう廃止されてる場所なんですね。いわゆる今有山鉄道として営業している営業路線じゃないんですよ。これ水山と書いて水産支線って言うんですけど、この支線はもう何十年も前に廃止されていて、今線路だけがこう放置されて残ってたところなんですよね。でここを再整備してこの木材をわざわざ積んでこの SL に走らせたわけです、ね、ですからこれ鉄道趣味のみならずですね、台湾っていう土地の文化遺産、まあ、いわゆる産業遺産としてのこの有山鉄道を、まあ、大切にしていこうという動きの中で実現した一つのイベントだったんですよね。で私はこれ実はこれ1回きりだったんですけど、まあ、試運転があったわけですよね。で私はその試運転にちょっとお邪魔してですね、この撮影に行ってきたんです。ですからこれまあ周りにねあんまり鉄道ファンの姿とかもなくて、すごくいい環境で撮影ができたんですけども、それはちょっと、まあ、余談ですけどね、まあ、こういうふうにその文化遺産としての有山鉄道、この木材運搬列車、そして蒸気機関車を、まあ、残そうとする、まあ、記憶をね記憶の中に留めていこうとするこの一つの流れがですね、今最新の台湾事情と言ってもいいんではないかと私は思ってます、ね。まあ、この今こういったね有山っていうのは、まあ、有山の話はねいろいろ素材っていうかお話のテーマいっぱいあるんですけども、この蒸気機関車っていうのはね非常にこの象徴的な存在であるし、かつ実際にこれを目的に有山を訪れる、もしくは台湾を訪れるという鉄道ファンの間ではこの有山鉄道っていうのはもうね世界的な注目を集めている存在なので、非常にねこの、まあ、大きな存在では、小さな鉄道ではありますけども大きな存在でもあるわけですね。まあ、こんな感じでねちょっとSL の試運転の状況とこのイベントの取材をしてきました。でちなみに今有山鉄道って一部区間が自然災害によってこう普通になってるんですけど、まあ、これいつ復活するのかっていうねことをこの責任者担当の方にちょっと聞いたところですね、まあ、2年以内というふうに考えてくれと言っていました。2年以内にこの全線開通するという形にね取りたいと言っていました。で有さんはですねやっぱり鉄道で行かないとこうちょっとね面白くないっていうふうに考えてる人は結構いるので結構切符が取りにくかったりですねするわけなんですけども、この鍵という町からねこの有山までのこの70キロ、ここを4時間近くかけてこう坂道を登ってねこう2000メートル登るわけですから、それ乗るだけでもこれね十分こう価値があると私も思うんですよね。ただ一つ気をつけなくちゃいけないのは皆さんが思ってる以上に寒いですね、2000メートルですから単純に考えても鍵市に比べて12度低いんですよね。ですから朝方なんかはこう御来光見学がね有山すごい有名ですけど、この日の出なんかを見に行くためには朝4時半に起きて行くわけですよね。で4時半とかに起きて外出ると結構息が白かったりですねするわけです。 まあ、そのぐらい寒いので、まあ、洋服はね気をつけなくちゃいけないですね、あの防寒着はね。で私なんかもね結構寒さには強いと自負していて、あの結構舐めたことをしてしまうことが多いんですけど、で実際に後悔することも多かったです。アリさんではね、あの非常に寒かったです。まあ、そういう感じでね、こうアリさん鉄道このね列車の復活というのをねちょっとまあ歴史の証人といったら大げさかもしれませんけど、あの見てくることができました。まあ、1年、まあ、2年以内にねこの復活するその日を待ちながらね、その頃にはコロナウイルスもね落ち着いてると思うので、ぜひねあの皆さん次に台湾で来られる時にはこのアリさん鉄道をあの乗りに行ってみてください。で今最後にこの写ってるこの彼はですね、帝キジという鳥です。でこの帝キジっていうのは台湾の、まあ、もし台湾に国の鳥っていうのをね設定することがあれば間違いなくこの鳥があの国鳥になるんですけど、この鳥はですねあの皆さんお手元の千元札紙幣ね、この千元札紙幣をちょっと開いてみてください。あのそこに載っております。で実はね千元札紙幣には実は色はついてないので、こういう綺麗な色をしてるってことはわからないんですよね。ですけども非常に、ね、美しい鳥で、この帝キジに実は有さんにあるその日の出をね見学する場所があるんですけど、そこのすぐ近くにこう喫茶店があって、そこの庭にほぼ毎日現れるんですよ。でこれちょっとまた機会を改めてお話したいと思うんですけど、そこの茶店35号って名前のこう喫茶店に行くと、この庭にこの帝キジが出てくるんですよね。だから鳥好きはもちろんなんですけども、鳥が特に特別な気持ちがない方でもね、ぜひ有さんに行ったらこの帝キジにね会ってきてほしいですよね。まああのこれは写真はオスで、メスはまあ、焦げ茶色をして、結構これは焦げ茶色は焦げ茶色ですごくゴージャスな感じがして綺麗な鳥なんですけど、あのオスとメスで全然形が違う、そして色も違う、だけど常に夫婦一つなんですよね。つがいでいつも行動するっていうね、いい夫婦なわけですね。まあ、そんな話もあったりします、ね。まあ、今日はねあのこんな感じで1時間ちょっとお話しましたけれども、何かこう質問がある方いらっしゃいます？何かありますか、質問？
あ、なんか杉中さんからこのチャットの方に質問が来てるけれど、
質問、
うん、マーガオが、どういうふうに使われますでしょうか、使うのでしょうか。
あ、じゃあそれじゃあちょっとお願いします。
あのマーガオはあの胡椒みたいな感じなので、なんて言うんでしたっけ、あの胡椒を粒あの粉状にするもので、ああいうので粉状にして、でスープに入れたりですとか、あと肉焼くときに使ったりとか、いろんなものに使うことができますね。
私がねこの間の3日4日前ですかね、タイヤラ族の村にちょっと入ってたんですけど、その時にはこれ鶏肉をね、鶏肉をこう塩茹でにするときにこのマカオを加えてまあ、塩茹でにしたチキンを食べましたけど、非常にこうね美味しいんですよね。こう なんかねこう辛いというわけでもなく、なんかこう香りがすごくいい香りなんですよね。
レモングラスみたいな香りなので。
そうですね、レモングラスね。
パイナップルケーキに入れたりとかも最近はよく知ってたりします。
パイナップルケーキにマーカーを入れるあのところってどこですか？
小天品、あの手に、天国の天に品川の品って書いた、
はい、
あの次第の近くにある、
あ、師範大学の近くにある、あの小天品、手という字に天国の天に品、
あ、手に、天国の天に品川の品、
はい、あの そこはこの、
あ、そことかあと、有名なとこでは、なんだったかな、松山空港の近くに、ベーカリーがあって、そこも売ってます。
うん、まあこれはね、あのまた改めてこうオンラインサロンの方にねちょっとこう書いて、まあ本当にねこうやって、まあ、こういう今日の話題をちょっと振り返っていただくとね、ちょっとこうちょっとごめんなさいね、今こう、まあ、今日いろんなお話をしましたけれども、まあちょっと私はね強調したいのは、台湾の社会ってのはやっぱり常に動いてますよね。 どこの国でも当然社会動いてるんですけど、この新しいものを作り出すとか新しいものを試すということに対して非常にそのアクティブな人たちが多いので、例えば今日のいちごのピザとかですね、週4日だけの営業をするパン屋さんとかもそうですけど、こういうその新しいものへの試みみたいなものがね、非常に新しいニュースとしてこうどんどんどんどん出てくるので、次に、また皆さんが台湾にいらっしゃるときはね、その新しい素材を試して回るっていうのも面白いかもしれませんよね。はい、じゃあ皆さん今日はね、ここでちょっと終わりにしましょう。またね、改めて皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それではどうもありがとうございました。